77.1 Label FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研。0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年11月7日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リプワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽し
い。始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
最近夜遊びが激しい金ちゃんです
けど。夜遊びはそんなに激しくないんですよ。
昨日熊本まで行ったろう。
はあ、昨日ですね牡蠣がまだ長崎はないということで、熊本まで牡蠣を食べに行ってまいりました。
大人の修学旅行ですか。
そうですね、大人の修学旅行ですよ。本当にね、まあ、イベントもねどんどん増えてきたんでね。そうそう、なんか11月はね、今度50周年もあるし、
50周年、
ああ
土曜会のね、
そうですね、
土曜会の50周年が11日、
はい、11日、ね、うん、
で週末の5、6、土日もすごい秋晴れの、
あ、そうですよね、うん、
いい天気で、
ね、
まあ、九州ガスも3年ぶりにガスフェアを開催しまして、
ね、はい、土曜日
の土曜日はね11時頃からね、うん、ビビ君来て、うん、1時間ぐらいの予定が2時間ぐらいおったんじゃないかな、はい、
そうですか、
そう、
なんかいっぱいアップされてた、かわいいですね、うん、ビビ君ね、こう書けますもんね、字が
サインしますね、
すごい、うん、素晴らしい、
そうだから、うん、すごいあれを買いたかったみたい、ガス衣類乾燥機、うん、ねだってましたお姉さんに、
本当に買いたいって、うん、
買いたいって本気で、
本当に
ガス衣類乾燥機から離れんかった、うん、
そうだったんですね、
そうな、これでこれでユニフォーム洗いたい、う
ん、なるほど、うん、ふかふかですもんね、
そう、それでまあお昼ぐらいまでの予定だったんですけど、そこから餅つきがね、はい、うん、イベント的に入ってったんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらお餅もつきたいって言い出してね
お餅もつき
でちゃんとね鉢巻きまで持ってきとった、
あれそう
鉢巻き巻いて8匹来て餅つきしてましたね、
うん、すごい、わ、盛り上がりましたね、
盛り上がりましたね、大変楽しかったです
よかった、
まあそんなこんなで記念すべき182人目のゲスト様ですね、はい、株式会社手わざ、ひらがなで手わざ、やわら整骨院、諫早で言えば江田のローソンの跡地にですね、はいはい、いらっしゃいます、
はい、
奥山博之先生よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
よろしくお願いしま す、
どうもどうも、
こんにちは、
なんか不思議なご縁でね、
うーん、
そうですね、
ねえ、
はい、
ひょろっとつながって、
ひょろっとつながったんです、
そう先生のとこに遊びに行ってね、ラジオ出ませんかみたいな、
そうなんですか、なんかこうあの整体に行かれたつながりではなかったんですね、うん、お客さんで行ったのかなと思ってました、ただ遊びに行った、
ある方のご紹介で、
あ、そうだったんですね、
はい、お会いして楽しかったんですよ、ね、
うんうん、
さあお会いしたのは長崎のその道の駅の近くでね、
はい、そうです、う
ん、現在何店舗あるんですか、
今ですね整骨院は6店舗、
6店舗、
すごい、
どこどこあるの、
あ、まあ諫早ですね、
はいはい、
都議津のミスターマックス、
うん、
ミスターマックスの中にあるんです、あ、埋め立てのとこ、
はい、そうです、そうです、
はいはいはいはいはい、
あそこと、あと先ほど言われた長屋ですね、
なるほど、
長屋、
はい、
と住吉、
住吉、はい、
住吉見ました、道路沿いにね、
そうですね、附属小学校の近くにあるんですけど、
ありますね、
セブンイレブンが交差点のとこですね、
ああそうですね、はいはいはい、
あと松山店があります、
松山店どの辺にあるの、
はい、松山店はですねちょうどあの原爆公園の真下のセブンイレブンがあると思いますけど、うん、
はい、
その前のですねバイク屋さんの跡地ですね、
ああバイク屋さんの跡なんですかね、は
い、ん、原爆公園の
下の、ほらちょっと交差点のとこですよね、
あ、そうです、松山の交差点は少し大橋側にあるんですけど、うん、
あ、国道沿い、
国道沿いなんですよ、
なんでそんなとこゲットできるんですか、
ね、すごいいい場所ばっかりですね、そもそもそもそもいい場所ばっかり、
神様がこうトントンってするんですか、会いたいよって、
ね、ああ、僕はずっとですねテナントずっと見てるんですよね、うん、
へ
ー、そういう、そうですね、アプリとか見たりとか自分の目で見に行ったりとかします、ね、
アプリ、
そうですね、宅建くんとか、
あ、宅建くん、なるほど、はいはいはい、
空き情報があるんですね、
なるほど、もうアンテナを常に張ってらっしゃるんですね、ここいいかもねみたいな、なるほど、
やっぱアンテナ張ってるとそういうのが見えるんですよ ね、 ね、僕らの目には見えません、
ね、見えませんね
求めてないから
ただあの浜の町ですね、
はいはい、
アーケードの中にあります、
はい、
あるんですね、もうすでにね、
はい、
すごい、
で6店舗ですね、
それで6店舗、すごいですね、
本当にいいとこばっかり、
いいとこばっかりですよ、本当にいいとこ、
そう、長屋もさ道の駅のあのね、
う
ん、一番道路が、え、こんなとこ道路になったみたいなところの交差点の角にさ、
そうそうそう、一番いい角ですもんね、
そう、
あそこね、素晴らしい、
やったら目立つあそこ、
いや目立ちます、うん、本当に、
朝と夕方もすっごい混んでます、
そうですよね、あの右折のね、
そうです
よね、この右折がね、あれがねもうどうにもならないですよ ね、
すね
知る人ぞ知る右折なんですよ、
そうね、
あそこちょっと夕方は避けた方がいいかも、
そうですよね、
上から行った方がいいね、
ま、上からですね、交通号なんですけどうちとしては、
まあ、そうですね、
そうだね、はい、退屈やけん、はい、何やろかっていう
のもね、完全に、はい、
まんじゅうかなんか売ったらどうですか。
まんじゅう
健康にいいまんじゅうとか。
健康にいい、これ飲むとなんか筋肉が発達する。
いい なるほど、いいですね。
そんな奥山先生、子供の頃は何やってたんですか。
いや僕はもう本当ベタなんですけど、昔流行りました野球ですね。プロ野球選手にすごく憧れて、
小学校から、
小学校5年生からですね、はあ、公式野球をやってました。
リトル、
リトルリーグ、
リトルリーグすごい。
そうなんですよ。
小学校で公式ってなんか怖くないですか。
いや最初怖かったですけどね、本当硬いボールで、
石ころやもんね、はい、
ソフトボールはしてたんですけど、やっぱソフトボールと全然ボールが大きさも違うし、ね、重さも違うし
ですね。その公式の魅力って何なんですか。
そうですね、あの飛距離とか、ですかね、やっぱり
コーンって飛んでいくんですか。
コーンって打ったらコーンって飛んでいくんですよ、ね、投げてもスコーンって飛んでいくんです
よ、ね、あ、やっぱ気持ちいいのかな。
気持ちいいですね。あとやっぱ打球がやっぱすごい速いですね。
あ、公式が。で守る方は大変じゃないですか、その分。
そうですね、もうすごい手が痛いですけどね。まあ打つ方も痛いですけど、
ね、まあ、そうでしょうね、は
い、距離も遠いし、走るのも遠
いし、はい、で どの辺でそのプロうーん、はい、ちょっとプロは無理かもって思い出したんですか。
あ、僕はあの高校1年生で、まあ、辞めたんですけどね、はい、その時に長崎商業高校に行ったんですけど、はい、うん、僕はもう中学校までずっとレギュラーで一線でやってたので、はい、当然1年生の私でも、はい、まあ、長崎商業行っても、うん、レギュラーだというふうに思ってたんですよ、ね、はい、でその年に甲子園に、僕は1年生の時甲子園に先輩たちが行ったんですけど、はい、その時僕キャッチをしてたんですよ、うん、今も大きいですけど、
う
ん、その時
もちっちゃかったですよね。もうまさにキャッチャーって感じですよね、
キャッチャーって感じですね。
まあ、その時の先輩が一つ上の先輩で、うん、2年生の先輩だったんですけど、もうその人に、あ、この人はもうかなわんなと、もう見てて思ったし、もう実力もやっぱり向こうがかなり上だったので、まあ、もうその一高校の同じポジションの先輩にかなわないのであれば、うん、まあ、当然からプレー無理やなと思ってやめました。断念しました。
その切り替えがやっぱり上手にできたんでしょうね。落ち込んだりとかさ、はい、俺ダメだとかさ、ならなかったんでしょ。
まあ、たまたまその手を骨折したんですよね。骨折して、まあ、病院に行くようになって、で、はい、まあ、そこで少し考える時間がやっとできたのからですね。
あ、練習じゃなくてね。そうですね。なるほど。
まあ、ラグビー、あ、ラグビーや野球はちょっとなと思って、
で、まあ、さらに危険なラグビーに行くん
ですね。さらに危険なラグビー。あ、でもすごい、あのスクールウォーズとか流行ったじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、あれですごいかっこいいなと思って。
なるほど。
また違う意味で。あ、
ラグビー3年生までやったの。
3年生までやりました。
何番背負ってたんですか。
ですよ、僕4番です。
あ、4番ロックですね。
ロックですね。あ、背が高くて、あ、細かったんですよ、ね、62キロしかなかった。
結構走って回るポジションだ
よ。そうですね、
62キロ、うん、
なんかそ の,、ね、なんていう の, そのバックスでもないんだけど、やたらだから走るポジションですよ ね、
う
ん、
そうですね。
バックスの人って走るのが専業なんよね、うん、
はいはいはいはい、なるほど。
でロックってね、
はい、そのなんかもうドーンと構えてね、
スクラムにも入らんといかんし、
そういう人
ね、ボールが出たら走って回らんもいかんし、うん、ね、一番大変な
の。あの福岡君みたいな感じですか。
あ、福岡さんは後ろですね。
福岡さんは後ろなの。
後ろですね。
あ、そうなんだ、よくわかんないけど、
ね、あんまり目立たないんですけど、すごいこう縁の下の力持ちなんですけど、陰で支えるポジションでしたね。
4番5番花形ですもんね。
おお、なるほど、うんうん、野球も4番です。
あ、それで4番なんですか。
中学校で4番だったです。
あ、野球学校まで。でラグビーも4番。
ラグビーは、まあ、花形ですよ、花形。
ラグビーはまあそう、多分体格とかそういうので判断されて無理やり4番でした。
なるほど。そこまでラグビーやって、はい、今度その今のお仕事っていうのはどうつながっていくんですか。はい、
ね、そうですね、まあ、その部活でやったさ、うん、そういうこう、うん、なんていうか、先輩後輩のそういうとかはすごい学びましたけど、はいはい、まあ、そこから、そうです、仕事ですよね、うん、仕事は、いろんな仕事をしました、うん、いろんな仕事して、
う
ん、
何やったんですか。お勤めで、
ですね、半導体を長くやってます。
半導体をその指でね。
そうなんです。半導体をやってて28歳までやってました。
28で、でそこから生体に行くの。
ですね、実はそこからですね、はい、まあ、 闇金じゃないですけどね、金融関係、
金融関係、ああ、
またこれも全然違うところですね。
そうですね、
まあ昔のその闇金と言われた世界、ね、はい、
で僕はもう何でもいいのでとにかく独立したいっていうのが、うん、社長になりたいっていうのがすごい夢です。
社長になりたい、
社長になりたい、
はい、でも、うん、闇金で社長になりたいと思って
闇金で社長になりたいなるほど、
そしたらすごい僕すごく合わなかったんですよね。もう心がすごい折れて、これじゃないなと、これじゃないと思って、まあ、今のその福祉、整骨院の前にですね専門学校に1個行ったんですけど、今の心医療専門学校の前の学校ですね、日本福祉生態学院ってとこで、勉強させてもらったんですよね。でそこで1年間勉強させてもらいながら、さらに2年間ですね、福祉施設デイサービスとか、病院の方で働かせてもらいました。でもこんないい仕事ないなと思って、
闇金より良かったですか。
もう全然違う、
ね、まあ、真逆っぽいですね。
まあムキムキやろうけど、闇金が向いてる人もいるわけ、
ね、いるかもしれないね、確かに
先生の場合はその福祉の方が向いてたとする。
そうですね、はいはい、もうなんかおばあちゃんたちからもありがとうとか、うん、患者さんからもあんたの保険ここに来っとよ毎日みたいな感じで、もこんないい仕事ないと思って、ね、でそこからさらにスキルアップのために、はい、福岡の方に行ったんですよね、
はいはい、
で整骨院をするために、はい、柔道整復師という、はい、今の資格ですけど、はいはい、それを、取得するために、はい、福岡に3年間学校行って、うんうん、取りました。
あ、素晴らしい、
すごい計画的ですよね、うん、若いうちからね、
すごい、うん、すごいです。
20代が結構充実してますよね、ま
あ、でも若くなかったですよ、もう30歳ぐらいになってたわ。
でも30でしょ、30代でしょ、ね、30代にいっぱい経験してるから、
ね、素晴らしい、
ね、強いですよね、
早い段階でですね、そうね、いろんな経験してるからいいですね、うんうん
うん、いや僕も息子たちには、うん、転職しなさいって言ってたから、
あ、いろんな経験を、
いろんな経験、だから特に長男坊はいっぱい経験してます、
へ、
役に立ってるって。あ、
そうなんですね、
確かにね、そうかもしれないですね。
今ちょっと落ち着いてますけどね、
そうなんですね、まあ、それで福岡で、研修を、しに行った、先がですね、妻の、今の妻のですね、整骨院ですね。
妻が経営する店、
妻が経営してたんですよね、
そこにこたまたま飛び込んで、
たまたまなんですね、
たまたまですか。
ハローワークに行ったら求人が2つあって、はい、その2つのうちの1つでした。
あ、なるほどそうだったんですね、まさかあの、ま、いいなと思ってストーカーしたとかじゃなかったです
いや全然知らなかったです
そうなんですか、
でも面白いですよね。だから妻がもうすでに経営者だったんでしょ、
う
ん、
そうです、
でそこに入り込んで、まあ、専務とか常務ぐらいの位置を確立してみたいなのが、一般論かなとは思うけど、
うん、
妻を引っ張らしてきたんですね。
そうですね、もう絶対に長崎で開業したいと、
うん、なるほど、長崎で開業したいということでやっぱこっち側に戻ってきての開業ですね。
はい、妻ごとも、
妻ごとも、
妻ごとも、
そう、妻の会社どうなったんですか。
妻の会社は今妻の妹夫婦が
成り立ってるん
ですね、はい、
すごいですね、
すごいやってます、今でも、
へ、
たまに遊びに
行くんですけど、妻も面白いですよね、
あ、もうすごいですね、妻は
自分がやってた職場を妹に任せて、
そうですね、
長崎の
一緒に
ね、
夢を長崎に持ってきて ね、素敵、
やっぱこの人ならやるってひらめたんでしょうね、やっぱり経営者の感っていう
か、そうでしょう、
ね、
うんうん、だと思いますよ。じゃなかったらね一緒にね来ないと思います。
可能性がなんか片鱗があったんやろうな、
なんか今でもですね、悩んだ時とかは、はい、やっぱりいろいろ相談をするんですよね、
はい、
だ僕よりやっぱりすごい肝が据わってて、
あ、
何があっても動じないんですよ。
素晴らしい、
何回も助けてもらってます、
やっぱり経営してたからね。
そうですね、
なんかもう分かるよね、お金回しよったわけやから ね、
でもご夫婦というよりもパートナー、ね、本当にパートナーって感じですよね、今のお話をお聞きしたら、素敵な夫婦関係
ありがとうございます。
お休みは取れてるんですか先生自体は。
休みはまあ日曜日はもう
休むようにしてて、
はい、休みます。
で奥様も一緒に休む、うん、
はい、休み
ます。奥様仕事してるの。
仕事はですね経理の方
を。あ、経理をしてる、
うん、ってます。
でも本当は施術ができるんですよ。
あ、そうですね、もうね、もう整骨院もするしエステの方も、う
ん、何でもできる
んですよ。何でもやります。
だって奥山先生の師匠ですもんね。
そうです、う
ん、
私の師匠です、
ね、もう今は教える側でしょ皆さんに ね、
そうですね、
教えてるでしょ、
すごいよね、うん、
いや素敵。
お休みの日は何してるんですか。
うん、もう子供たちと遊ぶのが大好きなので、
うん、何人いらっしゃるんですか。
子供4人います。
わお
あ、そうなんですか。
はい、4人いるんですよ。
そうですか、はい、なんか楽しそう。
楽しいですね。
なんか一緒に遊んでくれそうなもん
さ。4人は大変じゃろう
日曜日も子供を連れて行って、まあ、用事までですね、うん、自転車乗ったりとか、うん、あと犬が一匹いますので、はいはい、犬を連れて行って犬と遊んだりします、
ね。今おいくつぐらいですかお子さんたちは。
一番上が中2です、ね。それでもお兄ちゃんなんですけど、お兄ちゃんあんまりもう来ないんですよ。はい、
あ、もうね、
たまに来ます、ね、
中学だったらね、だんだんね、
そうなるわな。
そう、下が全部女の子で、小学3年生、1年生とあと年長ですね。
年長さん、
この3人というのが
娘さんに大変
大変
みんな嫁に行くと
どうね男の子一人おってよかったですね。
そうですね。
お兄ちゃんね。
お兄ちゃんが
ねえ、素晴らしい。
そうなんです、
ね。まあそういったあの奥山先生が、うん、その諫早の、うん、その枝田のその商業下の、
はい、
元ローソン、長いことローソンだった、はい、あのメインの角地に
いいとこですね。
先生がそこに目をつけたというのは、う
ん、はい、
どういった理由ですか。
まずですね、うちの今社員さんで。はい、諫早方面とか、はい、大村方面に住んでる方がいましたので、はい、まあ、その人たちがですね、はい、まあ、通勤しやすいようにと、はい、で、まあ、諫早をずっと考えてたんですけど、で今回そのすごいいい場所が空いたので、
はいはい、
まあ、そこにも大家さんにお願いして。
なるほど、もう、あの、もうやっぱりアンテナを張っていたところにピピピッと、
ね、はい、なんか本当なんかこう壺みたいなところにポンポンって
行くんで、ね、そうですよね、いいとこです、全部いいとこですもんね。
そう、いい場所、昔のほらカステラ屋さんみたいなもんやな。昔のカステラ屋さんってなんかいい交差点にばっかおるやん、
ね、そうそう、交差点にね、確かに、ね、確かに、
いいとこ、いいとこ抑えてる、
はいはいはい、ね。でも素敵ですよね、その諫早方面とか大村方面に社員さんがいらっしゃるからこっち側にっていう ね、
う
ん、
そうですね、
その発想が素敵だなと思って、
ね、
ここに出したいからっていうわけじゃなくてさ、うんうんうん、こういらっしゃるからそこにっていうのなんかすごいいい響きだなと思います。
そうですね、うん、結構多いんですよね実は。
うーん、
は
い、
先生とかは産後とかの骨盤矯正、
はいはい、
が結構お得意で、
はい、もう得意でですね、うん、もちろん矯正の施術もですけど、うん、あとはですね全店舗にキッズルームがあって、うん、そこに保育士さんがいます。
保育士
常駐でしょ。
常駐です、うん、あ、まあ、午前中だけですけど、
ね、あ、なるほどなるほど、
はい、いやでも安心ですよ。
そうですね、まあ、施術もですけど、うん、
本当にな
んかお母様たちがですね、うん、まあ、心のゆとりじゃないですけど、うん、まあ、うちに来て、まあ、少し子供さんと離れて、まあ、自分の、うん、ご自分の時間をですね作ってあげたいなというのを本当に思って、いい、ね、
それどこもなんともなくても行きたい空間
よ。そうなんですよね、
や
っぱだから育児って疲れるじゃないですか、
うんうんうん、
だからね絶対いいと思いますね。
そうですね、
うん、そのお母さんを癒すっていうのがすごいですね。そうですね、
やっぱり自分のところは子供が4人いて、
う
ん、もう妻もずっとこうそういう子育てにしてた、今でもやってるんだからですね、
はい、
そういうのを見ててやっぱり少しでもですね、
なるほど、
貢献できたらなと思って、
いやー、いやー、いいと思いますよ。皆さん来られますよね。それこそ本当、うん、言いたくなくても行きたい
いやそうじゃないかなと思って、ね、
本当に
なんかちょっと肩凝ったぐらいで行っていいんじゃないのって。
そうですよね、
うんうんうん、そう、
まあ、大人気です
ね。そうでしょう、気分転換にもなるしね、
はい、
そう思うよ、
いいと思います、
ね、すごい。だからもう僕もね出会ったのは、うん、とある保健師さんとのご縁なんですよ、はい、保健師さんが僕をつないでくれてね、
はいはいはい、
奥山先生って素敵な人やから、うん、お話ししてみたらって言われて、うん、会いに行った、ひょこひょこ、
はいはい、
うん、
本当、まあ、その方もすごいいいですよね。
その方も不思議な方で
素敵ですね。
そう、マキちゃんっていうんですけど、
マキちゃん、
マキちゃんのご縁でね、
マキさんにいろいろ教えてもらってます、私も
ね、
はい、分からないことですね。
ね、だからその知ってる人は知ってるんだけど、うん、中村文明さんというね、
はいはい、
あの年間300公演以上されている面白いお話をされる方がいるんですね。だから奥山先生も、
はい、
あの中村文明さんのファンで、
はい、サインもあります。
あ、そうですか。
5年前ぐらいに佐世保に来られた時にいただいて、はい、
みんなが元気になるお話をされますので ね、はい、今年は1月に来られました、諫早に、
ね、
でまあ年明けて2月にまた諫早に来られる日程になってますのでね、また発表できるようになったら、
はい、また
ね、
ぜひぜひ
ご案内しますね、
皆さん行かれたらいいですね、
はいはい、ぜひぜひですよね、面白い。一等、ちなみに一等最初はどこだったんですか。一等最初に出した店、
一店舗目ですか、
うん、
あの道の温泉ってあるんですけど。
皆さん知ってますか、道の温泉。
長崎の人はみんな知ってるけどね。
そうね、伊沢の人知らないかもね。
あ、明治なんですよね。
そうですよ、あそこは、ね、昔に、ね、あれプールもあったんですよ、あそこに。
そうなんですか。
私たち子供の頃プール行ってました、あの温泉、
あそこに、
うん、温泉
すっごいお湯が、
なんかいいお湯、
ラジウムかな、ラジウム温泉だったかな、
すべすべ、ね、うん、今もありますよね。
あります、
ね、ありますね。
そう、あそこの1階で、
1階です、
は
あ、1階でそこでスタート、まあ、9坪ぐらいしかなかったですね、
が限定なんですね。
素晴らしい。
すごい、
あの休憩所が、スタッフの休憩所が外だったんですよ、うん、外の階段の下ですね。
へー、あー、そっか、
そっか。
いやー、スタッフさんもね、あの、いっぱいついてきてくれて、ファンでね、素晴らしいです。
本当です。
まあそんなことで前半、ここまでとしましょう。後半はですね、はい、ミカちゃんの映画情報なんかも入ったりしますので、
はい、
チャンネルそのままをお楽しみにお聞きください。
はい、はい、後半も聞いてください。
涙胸にしまって朝が来るのを待っている、小鳥が鳴いて風が吹く、ほらねほらね空にはね、
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和4年11月7日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は株式会社手技柔ら整骨院奥山博之先生をお迎えしてお送りしておるところなんですが、
はい、
毎月第1月曜日は恒例になりました。
、はい、
映画コメンテーターの辻美香ちゃん、
はい、美香ちゃん、
あ、ナビゲーターか、
ナビゲーター
シネマナビゲーターだ、
はい、
電話がつながっております。もしもし。
もしもし。
どうも
こんにちは。
こんにちは。
シネマナビゲーターです。
そうやね。
そうそう、
何やったかなと思いながら喋るよって
。シネマナビゲーターです。
ねえ、
ナビゲーターですよ、ナビゲーター、ね、今日はなどこへナビしてもらえるんでしょう。
どの映画をナビしていただけるんですか。
もう今ちょうどね、たくさんいい作品をやってて、うん、はい、どれにしようか迷ったんですけど、うん、その中でもやはり皆さんにはこの作品見てほしいなっていう作品で、うん、今日はあの天魔荘の三姉妹という作品をご紹介したいと思います。
何荘？
天魔荘？
天魔荘、
どういう字を書くの？
天国の天に間、
うん、間、
間
にあの何々荘ってあの別荘とか、
はいはい、別荘、うんうん、
天魔荘、
天魔荘というところやね。
三姉妹、
これを、はい、ご紹介したいと思いますね、はい。で、まあ、まずあのあらすじなんですけれども、はい、まあ、天界と地上の間にある三瀬という町で、うん、まあ、老舗旅館天魔荘を切り盛りする、うん、まあ、長女で若おかみの天魔のぞみ、そしてイルカのトレーナーをしている次女のかなえ、うんうん、でそして逃げた夫をいまだにこう恨んでいる母親で、うん、狼の稽古、うん、まあ、そのこの3人がその天魔荘に今いるんですけれども、うん、ある日彼女たちのいる天魔荘へ謎の女性いずこっていう女性が、うん、小川たまえという少女を連れてくるんですね、はい、でまあ、たまえはのぞみとかなえの腹違いの妹で、まあ、現世では天界孤独の身で現在交通事故にあって瀕死状態なんですよ、
うん、
そんな玉江にいずこは現世へ戻って生きるか、うん、それとも天界へ旅立つか、まあ、魂の決断しかできるまで
天魔荘でいるんですね、
そう過ごすように話すという、まあ、天界とね地上の間にある天魔荘で繰り広げられる、まあ、人間ヒューマンドラマなんですよね。
天の間ってことだ。
そうそうそうそう。
で、
まあ、この作品、まあ、漫画家の高橋努さんの代表作スカイハイの、まあ、スピンオフ作品天魔荘の三姉妹を、まあ、実写映画化した作品なんですよね。で、まあ、キャストは玉井を演じるのがノンさん、で、かなえを門脇麦さん、で、のぞみを大島優子さんが演じるほかに、まあ、あと寺島の、まあ、しのぶさん、永瀬正敏さん、はい、まあ、柴咲コウさんなどが出演しているんですけれども、まあね、のぞみかなえたまえっていうとね、金ちゃんファミリーのあの3人かな、なんて、
うん、本当ですね、
金ちゃんファミリーとか言うと年がバレるぞ。
いや、 やばいやばい、今の聞かなかったことね、ちょっとそこかな、まあ、そういうね、ちょっと一節もね、映画の中にね、ちょっと出てくるからちょっと言ってみたんです。そうそうそうそう、でね、まあ、この作品ね、私ですね、実はね、思ってた以上にものすごく良かったんですよ。なんでラストはね、涙ボロボロ。
そうですか。
そうそう。で、まあ、3姉妹、もう3姉妹を演じたね、うん、まあ、こののんさんと門脇麦さんと大島優子さん、そして母親役を演じたのが寺島しのぶさんなんですけど、うん、もうね、この方々がもう役にぴったりね、物語の中にね、こう自然にこう引き込んでくれるんですよね。まあ、この作品上映時間150分あったんですけど、うん、もうねあっという間、
うん、150分長いですよね、他の
と長い、うん、長いなと思って、うん、まあ、私この作品どうかなと思ったんだけど、うん、もうね150分経ったのっていうぐらい、うん、本当にね物語に引き込まれちゃうんですよ。
面白そう。
そうそうそうそう、うん、それでね、この作品はまあね、そのもう見どころとしてはね、うん、やっぱり人は大きなこう悲しみにどう寄り添うべきなのかとか、うん、あとね、家族、そしてまた命とか、うん、あと生きることとは一体何なのかっていうのをね、うん、いろんなことをね、この150分の中で考えさせてくれる作品なんですね。まあ、そして、まあ、今こう自分がね、こうやってね、生きてることにね、もう心からもありがとうってもうね、感謝したくなる作品なんですよ。うん、そう。だから、まあ、ちょっとね、この作品を見るに関して、一つだけちょっと注意してほしいっていうのが、うん、まあ、映画の公式ホームページにも書いてあるんだけど、はい、やっぱりね、津波のシーンとか、地震が起きるシーンっていうのがね、ちょっと含まれてるから、やっぱりその視点だけをね、ちょっとこう注意しては見てはいただきたいんですけれども、うんうん、まあ、やっぱりそういうこともあってでの、この物語につながっていくことなんですね。うん、だから、これね、もうね、たくさんの方に見てもらいたいな と思ったので、今日はね、この場を借りてこの作品をご紹介させていただきました。
いやー、だからやっぱ僕はもうのヒューマン系好きだな。
あ、いいですね、ヒューマン系。
ちゃんとしんちゃんにはね、もうぜひ見に行っていただいてね、
ぜひ行きましょう。
いやもうね、本当にね、今自分がね、元気でここでね、もう本当に何気ない毎日を過ごしていることがどれだけありがたいことかっていうのをね、改めて感謝して、ね、感謝できる作品なので、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでもらいたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日はね、その柔ら整骨院の奥山先生お見えなんですけど、
はい。
美香ちゃん、あっちの城山とかあの辺やった？
いや、ちょっとうち
全然違う。
あら、ごめん、間違ったら。
え、
北部？
え、
お、北部でしたっけ。
お住まいどの辺でしたっていう。
お住まいはですね、
エリア的に、
エリア的にはね、長崎の中心部です。
長崎でした、建物でした
か。はい、松山店とかアーケード店とかも先生あるんですよね。
アーケードの中にね、
浜の町アーケードないですね。
へー、はい、そうなんですか。
はい、
アーケードどの辺ですか。
アーケードはですね、マクドナルドが中心側にあって、はい、そこから四安橋側の方に行ったら、はい、ペットショップがあると思うんですよね、はい、浜の町ローソンがあるじゃないですか。
はい、あります。
浜の町ローソンの斜め前にあります。
へえ、
はい、そうなんですね。
はい、ぜひぜひ
美香ちゃんも癒されに行ってください。
うん、本当ですね。もうね、疲れがもうめちゃくちゃ溜まってる。癒されに行きたい。
癒されに来てください。
癒されそうですよ。行ってください、美香ちゃん。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。優しい瞳を持っていた
ならば。社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、進めてまいりたいと思いますが、開業して道の温泉をスタートに開業して、うん、今13年目、うん、その柔ら整骨院が13年続いてきた理由をどのように分析されますか。
あ、そうですね、いろんなこう変化が、あってるんですけど、その変化にですね、瞬時にですね、対応していくというやり方で、新しいものとかっていうのを、東京とか大阪の方に行って、研修に行って、取り入れて、それをですね、今の社員さんっていうのが、やっぱり素直に取り入れて、くれてるので、今があるのかなというふうに思っております。
やっぱ切り替えのスイッチが早いですよ ね、
そうですよね。
冒頭 の、 その野球の話から ね、
本当、
はい、あ、これプロは無理だってなった時のスパッとした切り替えがね、
切り替えて、
ね、
そんだけ子供の頃から夢中になってた硬式野球なのに、あっってね、その諦めるタイミング
っていうのね、素晴らしいですね。
諦めっていうか、次の挑戦を見つけたと、そういうことなんですね。
やっぱり常に新しいことをこう見つけようとされてるんですか。物件もそうだけど、
そうですね、
何かね、
そうやね、
次の次のものっていうか、と思いますよね。
これ先生の業界で大きなやっぱりその変化ってどういったものがあったんですか。
は
い、
一番大きな変化はですね、ちょうど6年か7年ぐらい前に、療養費という保険ですね、保険のみの施術をずっと行ってたんですけど、やっぱりもう国の方がだいぶこう締め付けに入って、今後はちょっと保険だけではちょっとやっていけないんじゃないかというところで、自費ですね。
なるほど、
自費診療、
自費診療を取り入れたのがもう一番の大きな変化ですね。
なるほどですね。
そこでその骨盤矯正とか、インナートレーニングとかですね、そういうのをすごい取り入れてきました。
ね、今ジムもね、
そうなんですよね、
行ってもされてるということで、
そうなんです、
すごいですよね、新しいものの。
3年ぐらい前に、スポーツジムの方を始めました。
スポーツ選手向け、
いや、です、一般向けです。
一般向けのスポーツトレーナーってどんなイメージなんですか。
要 よくあるのがこう1対1のパーソナルトレーニングってあるんですけど、はいはいすねうん、結構いろんなところに、まあ、ライトアップとかあると思うんですけど、はい
すね
はい、うちはですね、はい、トレーナー1人対複数人の方でセミパーソナルトレーニングジムです。
なるほど。
セミパーソナルトレーニングジムの、まあ、長崎発ということで、
そうですね、
それも、神戸ですね、兵庫県ですね、はい、兵庫県から取り入れて、はいはい3年前からやっております。
どうですか？
いやもうおかげさまで今もすごいお客様に喜ばれて、一度ですねそのコロナウイルスが流行った時、最初の第一波の時ですね、あの時にスポーツジムとエステサロンが叩かれて、
本当ですよ、
ガーッと会員が減ったんですけど、まあそこからまた立て直してもらってですね、今もほぼ満員です、
ね、1回辞めた会員さんが戻ってますか、それとも1回辞めた人は辞めっぱなしで新しい人が入ってきてますか、
辞めた人も戻ってきてます、
ああ戻ってきてる、
うん、プラスアルファですね、
はい、いいです。 どちらにあるんですか、
長屋 の, その本店の2階にあります、高田郡ですね、
あの一等地やろ、はい、道の駅の裏の一等地やろ、はい
そうです、
ねはい、うん、本当一等地ばっかりもんね、
一等地ばっかりですよ、本当に
すごい、
あとそのエステサロンが3階にあって、そこも、
ね
はい、骨盤矯正とダイエットの専門店としてやってます、うんうんはい、
ダイエットで言えば、ね、金ちゃんとねあのあお話が合うんじゃないですかね、
はいは
い、
もう本当に私はここを私もここを借りたいと思ったらこちらのビルでしたみたいな本当私あの近くに住んでたのでよく見かけてました。うん、でどんどんどんどん大きくなっていかれるのでね、興味津々でございました。
金ちゃんも学生時代その道の駅エリアで過ごしたんでしょ。
そうですそうです、はい、そうです、道の駅エリアです、う
ん、一番変化したゾーンですよね。
もう一番変化しましたね。
そうですよね、
まあ、本当にね、あの何もなかったですよ。
何もなかったよね、道の駅の裏とかね、うん、
本当になかった。
今日も本当さっきも言いましたけど、ゲームをしによく行ってたんですね。
そうなんですね、はい、そうなんだ、ゲーム屋さんもそう覚えてないな。
ゲーム屋さんです ね, ねよく行ってました。100円とか持って長岡から自転車でですね、
うん、すごい、はい
ですね。
まあ、そんな奥山先生、これから の, そのやってみたいことって、うんはい、どんなことを考えてらっしゃるんですか。
産後の時もちょっとお話をさせてもらったんですけど、はいまあ、お母様たちの味方じゃないですけども、うんうん、今度ですね12月来月からですね、
はい、
長屋 の, そのビルの4階ですね、
はいはい、
道の駅裏のね、
道の駅ですね、うんうん、
一等地のね、
いえいえいえ、もうありがとうございます。
一等地 の,
の4階、
はい、4階で、はい、放課後デイサービスっていうのをやります。
放課後デイサービ ス,
放課後デイサービス、あと児童発達支援事業ですね、
はい、
あまあ、少しちょっと障害がある子、お子様たちを預からせてもらって、その時間お母様たちにまあゆっくりしてもらうとか、
うん、
そういうところを目指してやっていきたいなという、う
ん、骨盤矯正ですよね。お母さんたちの癒しっていう発想がさ、
そ
う
そ
う
そ
う、
そこですよ、うんはい
ね、
すごくいい、
そうそう、うん、本当に子供たちにもいいし、お母さんにもいいし ね,
いいね、やっぱりちょっとね、うん、ちょっとの間でもね、誰かが見といてくれるとっていうのはすごい思うと思いますね、うんはい、
本当思いますね、
うんうん、
まあ、ちょっと子供が3人いますので、
うん
まあ、やっぱりそういう妻の姿を見てて、うん、やっぱり時間作ってあげたいなというところは正直なところですね。
奥さんが来られたりしないんですか。私も
それは家で言われます
ね。家で
してください
と。家で、ね、それ健康保険聞くんですか。
これはもう全く聞かないですね。
やっぱりね、その心の癒しっていうのはもうお金に換えられないっていうかね、
本当に、うん、
そうなんかさ、うん、さっきの映画じゃないけどさ、もう生きる喜びっていうかさ、
いやいや本当ですよ、
ねうん、そういうところにあるよね、
そこが健やかじゃないと ね,、
うん、
どうね、健康の第一番目ですよね、
本当そう思
いますね、心身がね、
だからそういったところにそのお金を使いたいからお仕事頑張るみたいな、
うん、
そういうのが好循環じゃないのかな。
そうですね、本当に、
うんうん、
なんかこの前その放課後デイサービス事業を私も全く今までしたことなくて今勉強してるんですけど、あるこの施設の方が言ってたのが、うんまあ、そういう障害の子たちでもですね、やっぱこう一生の 人生があるわけじゃないですか、うん、そこに自分たちがこう携われるっていうすごいそれが喜びになって、はい、まあ、働く人もすごいこう楽しいとか、うん、生きがいになるということで、うん、まあ、そういうすごいいいなと思ったんですよ、それ聞いてて、うん、もうぜひスタッフさんにもですね、うん、そういうとこ感じてほしいなと思って、
なるほどですね、
充実させたいなと思ってます、うん、
まあ、その子たちが大人になって先生のところで何らかのお仕事を一緒にできるようになると、うん、もう持続可能な循環型になりますよね。
そうですね、
最高ですね、
うん、ね、はい、
また戻ってきてほしいですよね、
ね、
そ
ういう子たちが、うん、でもやっぱりそういったあの先生の経歴がやっぱり全てかなって。
そうですね、
うん、いろいろ経験されてるから、
ね、うん、そういろんなことを経験されてるのでね、うん、
だから結構あの先生と名の付く業界の人ってそこしか知らない人が結構、う
ん、あ、はいはいはい、
多いじゃないですか、はい、でもいろいろ経験されて後発でそういうとこに入られて、
そうです、ね、
ずっと切り替え切り替えで展開されてるのが面白かったですね、うん、ラジオいかがでした。
いや、なんかもうあっという間
に、あっという間です
ね結構あっという間
楽しいですね。
またアーカイブ聞くと面白いかも。
あ、そうですね、ご自分の言葉を聞くのがね、
客観的に聞けるから、
ね、ぜひ聞いてみます、
ね、ぜひあのね、伊佐谷の皆さんもちょっと覗いてみてください、ね、そのローソンアートの、ね、映画のさ、ね、
はい、先生に会いに行ってくださいっていう感じだけど、なんか、うん、はい、施術に行ってくださいっていうより会いに行ってくださいって感じがすごいしますね。
うん、先生の笑顔の動画とかずっと流しとった
らいいんで、いいかもですね、
大型ビジョンで、
うん、ビジョンでね、本当
やっぱあの最初の一歩入る勇気ってやっぱりあるじゃないですか、
うん、
はい、だから、うん、すごく素敵な店だと気づくまで の、 その最初の一歩をどう、うん、どう癒してあげるかっていう か、 う、ね、か入りやすくしてあげるかっていう意味では、うんうん、やっぱりモニターでしょうね、
いい
です
ね、はい、
ひたすら先生が出てくる
いいと思います
そうね、モニターないですもんね、あそこ。
なんかあったら人が出るモニターがいいかも、
ね、でもあそこの場所はいいからモニターどんどん置ける場所全部置けるかもしれない、
う
ん、
そうですね
本当に、うん、
いいと思います、
うん、はい、
さあ次週ですけど11月14日ですね、
はい、
記念すべき183人目のゲスト様はみんなが知ってる国立青少年自然の家、
はい、
ハスミンことハスミン直子所長様にお越しいただく予定になっております、はい、女性の所長さん、
ね、
素敵、うん、行ったことあるでしょ、国立青少年
自然
の子供の頃、
はい、
ね、
みんな結構行ってるからさ、
いい、
ね、うん、
空気はいいし、
ね、研修がありました
ね、最高、今結構大人がわらわら集まってる
し、そうなんですね、
あのなんていうかキャンプとか
いいですよね、大人の集まるところもいいね、
そうそう、うん、そう、であそこも完全バリアフリーなんで、 お風呂も車椅子でダブっていけるんで、
いいですね、
うん、面白いと思うよ。さあというわけでお別れのご挨拶の時間がやってまいりましたけど、
はい、
心の準備はよろしくございましょうか。
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい、はい、
ということでお別れのご挨拶をしましょう。やわら整骨院奥山先生もご一緒に、せーの、
また来週、
久しぶりの皆様待ってます、
バイバイ、行ってね、覗いてみて
待ってます。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、大切な時に大切な人へ美味しい贈り物、パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。